時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、暖かくなってまいりました。
そうですね、いや急に暖かくなりましたね。
そうですよね。
僕はあの東京出張から帰ってきたばっかりなんですけれども、はいはいはい、もうこの1週間でも全然気温が違いますん で、 行く時にあのコート着て行ってたんですけど、帰ってきたらめっちゃ暑いじゃないですか。24度とか昨日ありまして。
そんなに。
いやしかしもう脱ぐことができなかったんですけどね。なぜかあの僕はあの車乗せてもらったんですけど窓が開かなくてですね。
そんな車がありましたか。
あったんですよ、マーク2なんですけどね。
もう具体的な社名を出すと、あれ僕の車もマーク2だな、あれ
中島君だったような気がします
そうなんですよ、僕の車あの窓が開かなくなってしまってですね。
あれはね、もう本当レトロな感じででもだいぶ頑張ってますね、あの車。
頑張ってますよ、今13万キロぐらい走ってますからですね。
いや十分に元は取ったという。
いやそうです。ちなみに東京はどういったお仕事でいらっしゃったんですか。
今回はですね、私立大学情報教育協会という、まあ、通称私大協と、まあ、いわれる組織がありまして、はい、そこが主催している産学連携人材交流セミナーというのがありましてですね、はい、でそこに参加してきたんです。
はい、
まあ、大学生に対して、まあ、今後どういった教育をしていくべきなのかっていうのを、まあ、産業の世界と、まあ、学術の世界からいろいろ興味を持っている方々がいらっしゃって、まあ、どんな人材が求められているのかっていうのをその産業界の方からですね、まあ、あの要望が出されまして、でそれについていろいろ質疑応答しながら、まあ、あのいろいろ今後の方策みたいなものを、まあ、自分たちで考えていこうみたいな。でも行ってよかったです、勉強になりましたね。
どんなことが。
まずですね、あの、まあ、一番衝撃を受けたのは、はい、まあ、今 IT、まあ、ICT だとかですね、はい、まあ、いろいろ言われてますけれども、なんか理系なイメージがあるじゃないですか、なんとなく。ところが、まあ、その作っている側から言えばですね、理系の人間だけではやっぱダメなんだと、つまりやっぱそのプログラミングができるとか、まあ、そういう技術がその大学で勉強したからって言って実社会で通用するレベルではないと、もうやっぱりまたそこ会社に入った後にもすごいやっぱ努力しないといけないんだけれども、一方でそのシリコンバレーとかと比べるともう全然比較にならないと、もう到底追いつけないっていうぐらい違いがあるらしいんですね。
はいはい、
ところがそのプログラミングの技術を今度はそのこの物に落としていくときにですね、例えばそれがいろいろな、まあ、パソコンとの端末であったりとかするときに、そこの中でまあどういうその動きをするものが欲しいのかって、そのソフトのまあ構築をするときにどうしてもやっぱりそのまあ文系のセンスっていうのは必要らしく、まあいろいろなところ そのこう広がりを持っているようなその思考ができる人材が欲しいということを言われていたので、まあ例えばまあ僕が今勤務している大学とかだとですね、まあ今理系がないわけですね。あの元工学部があったんですけど、これもなくなってしまいまして、はい、まあ、経済学部とスポーツ学部しかないんですけど、うんうん、経済学部の学生とかだとプログラミングの勉強なんかやってないんですよね、大学の授業の中では、ところがそういう子たちでも企業に入る余地は十分にあるし、まあ、そこの中で理系の人間との、まあ、共通のもちろんその知識は持ってないといけないんですけれども、はい、まあ、それをまあ駆使した上で、クライアントがどういうものを欲しがっているのかとか、市場が何を求めているのかっていうものをいろいろまあコーディネートしていく部分については十分文系の学生の活躍余地はあるということがありました。でそんな中でですね、まあ、そのもっともっとまあ僕らもまあ指導者としてまあ勉強して学生を引っ張っていかなきゃいけないなと思ったのはですね、あの GDP のまあ話が出たんですけれども、世界第一ってアメリカなんですよね。で、まあ、日本は追いあの中国に抜かれてまあ第3位となってるんですけど、国民一人当たりで見たら日本って OECD 加盟国34カ国中28位とか、なんかすごい下の方なんです
よ。大変下ですね。
はい、1位はまあルクセンブルクって国で、
はい、
世界1位 の、 そのまあ総生産だとアメリカなんですけど、国民一人当たりだとアメリカ4位なんですね。でもまあ割と上位じゃないですか。
上位ですね。
日本全然低いわけです。
ほ
だ日本なんとなくまあそこそこまあ恵まれてる
とか3位ですからね、
良さそうな感じするけど、全然日本ダメじゃんっていうことをやっぱり教えて、もっとがっつり成長して稼ぎまくろうぜみたいなのをやっぱり 引っ張っていきたいなとは僕は思いましたね。刺激を受けたことがやっぱ一番の収穫だったと思います。
なるほどですね、はい、今の数字も、ね、そういうふうなこう場に行かないと知り得ない、はい、もうこうマスコミから流れてくるというかニュースだけで見ると GDP が何いくらだ、総生産がいくらだとか成長率が何パーだとかその基準でしか語られてないですね。
そうですね。それともう一つその大学教育とかのまあ問題点というのはどうしてもその現場の方が先に行ってますので後追いにしかならないんだけれどもテキストを使ったりとか資料に基づいてってことになるとその間にも現場は進んでるわけですよ。だからまあ現実社会とのこうスピード感が全く違ってて乖離が起きてるっていうのがもう問題だと思いますね。はい、だからまあ教科教育のあり方でずっとその小中高でやってきてますけど大学はもっとそのもうダイナミックにも根本的に変えていかないともう世界には通用しないと思います僕は。
なるほど、はい、なんか今お話聞いただけではあるんですけどなんとなくイメージがこう湧いたのが本当にこう教育のあり方とかスタイルがもう今後どんどん変わっていく
変えていかざるを得ないですね。
そうですね、
はい、だからその教員、まあ、その教職員関係も様変わりしないとちょっと
ついていけない、
ついていけないと思いますね。
取り残されちゃいますね、はい、
我々が変わらないとやっぱ学生が犠牲になりますからね。
そうですね、はい、まあ、ちょっと例は違うかもしれませんが、まあ、そういったことでまあシャープとか、うん、ああいった大きなところも、うん、まあ、競争に負けたという言い方したら語弊があるのかもしれませんけども、うん、知らないうちに追い抜かれてるとか、
そうですね、
食われちゃってるみたいな、ね、いつの間にかね、ことが
その台湾にやられちゃったみたいな、
ね、そうですね、うん、あるんで頑張っていきたいですね。
そうですね、
はいはい、さあこんなですねちょっと今日はビジネスの話から教育の話から入りましたけれども、はい、その他にも筋トレトークも満載でお届けしていきますのでぜひお楽しみください。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供、詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。今日はですね、先ほど、ドアの開かない、いや違いますね、ドアが開かなかったら大変です。
窓です。
窓が開かない車、私のマーク2に乗ってですね、お邪魔した森部先生をお連れした場所がですね、桃地にあります、福岡のですね、桃地浜にあります、アンペレーナ桃地という、養護老人ホームだったんですね。ここで、2回目となります、転倒予防講座、こちらを。セミナー開催させていただきました、
はい、
森部先生昨日はお疲れ様でございました。
いやもう昨日結構気合を入れてスライドも作りましたので、はい、50枚作りましたんでね。
ありがとうございます、
はい、
それを持って、転倒予防講座ということで、はい、これから入居しようという方を中心に入居されている方も受けられる講座ということで、まあ、どちらかというと、まあ、50代以上の方が多かったのかなと。
そうですね、
まあ、メインターゲット70代80代の方に向けてというようなことでですね、はい、いつまでも健康で、楽しく過ごすためには寝たきりにならない状態になろうと、
そういうことです。
そのためには転倒しないことというのがその前の段階に必要だという話なんですね。そうなんですよ、
転倒骨折寝たきりっていうのがですね、うんうん、何かの病気が原因で寝たきりになるというやつを除いて、
はい、
2番目に多いんですね。
2番目なんですね、
はい、だから歩いてて転ぶみたいな感じで、うんうん、その転んだ時に、まあ、転ぶこと自体は若い人でもあるんですけど、はい、転倒してしまうとですね、うん、やっぱりその自分の体重が重いじゃないですか、
はい、
で一方で筋力は落ちてる、骨は弱くなってる状態で転ぶのでやっぱ骨折するリスクが非常に高い。でそうすると骨折した場所によってはですね、
はい、
動けなくなっちゃうと、うん、まあ、車椅子のお世話になったりとか杖をつかなきゃいけなくなったりとかする、うん、でそうするとだんだん寝たきりっていうのが近くなってくるんですね。これが非常に問題があるということで、転ばないようにしよう、まあ、これを進めるためにどうしたらいいのかと、
はい、
いうアプローチだったわけです。
そうですね、はい、あの会場を見渡すともうすごくこう元気でピンあのなんていうか歩いて現場まであの講座までいらっしゃった方がほとんどだったんですけど、中にはあのちょっと椅子をですねあの車輪のついたあのカートとかを使っていらっしゃった方もいて、まあ、それぞれが抱えているご自身の課題があるんだなというのが分かったんですけれども、はい、そもそもその転ばないようにするためにはというか転ぶ原因って何になるんですかね。
転ぶ原因ではいろいろ考えられるんですけれども、はい、一つはまあバランス感覚がまあ落ちるということですね、うん、三半規管がまあ司っているバランスを維持する機能というのがかなり落ちる、
うん、
それから、筋肉のまあ筋繊維組成なんですけれども側筋繊維というのが非常にまあ著しく衰えていくというのが原因で、
はい、
大きな力とかですね、うん、スピードのある動きというのができにくくなってくるというのがまあ特徴です。
なるほど、はい、先ほど側筋とおっしゃいました。これは速い筋肉と書いての側筋ですね。
側筋ですね、
はい、これはあの瞬間的に大きな力を出すための筋肉と。
そうです。
いうことですね、はい、これが衰える。
衰える。
そうなることでどうして転ぶんでしょうか。
これはですね、はい、あの何かにつまずいたときにこうグラッとなるじゃないですか、
はいはい、
このグラッとなったときっていうのはもう要は地球の重力に今常時引っ張られてるんですけど、はい、この加速度が非常に大きいわけですね、でその時にグラッてなっておっとでパッとこうついて踏ん張ることができればいいんですけど、
はい、
おっとが出ないわけですよ、
はい
はい、それで気がついた時にはものすごく傾きが大きくなって、足がついた時にはもはや支えることができない関節の角度になってしまっていて、もろくも崩れてしまうとバタンといってしまうわけですね。
なるほど、
はい、
じゃあこの重力に対してのバランス崩れた本当一瞬ですよね。
一瞬です。
かなりスピード感ある。そこで
自分
をたあの体勢が整えられる場所まで足を出すと。
そうです。
手をつくと、
はい、
そういうことができるような側筋が必要であるということですね。
そうなんです。でそれがね、うん、極端に落ちちゃうんですね。
うん、
はい、もう、まあ、僕らの世代でもすでにもう落ち始めてるわけなんですけれども。
そうですね、
はい、ただ何もやってない人っていうのは非常に危ないですよね。
はい、ちなみにそうやってぐらつくとき、まあ、その前にぐらつかないために、大切な部位とかですね、大切な部分、鍛えておくべき箇所というのはあるんでしょうか。
あります、
はい、
まず一番鍛えておかないといけないのは足の指ですね。
足の指、
はい、足の指が弱い人というのはもうぐらついたら支えることはできません。
なんかピンとこないですね。自分の足の指が強いかどうかなんて考えたことないですよ。
いやもうこれあの一本足になって立てば分かります。裸足になってかかしみたいに立って
る、ええ、
でその状態で、まあ、1分とか分単位でキープできれば、はい、まあ、そう問題はないんですけれども、こうグラグラしておっとっとみたいな感じで足が動いてしまう人はもうダメですね。
一つの基準ですね。1分間片足で立てるか。
そうです。
これは脚力ではなく足の指が弱ってるってことなんですか。
あ、もう、あ、まあ、もちろん脚力は必要なんです、はいはい、脚力は必要なんだけれども足の指が弱いともうダメですね。ぐらついたら元に戻れないです。
そうなんですね、
はい、
ちなみにその足の指って鍛えることができるんですか。
できます。めっちゃ強くなりますよ。
足の指が、
はい、
どんな風に鍛えるんですか。
まあ、足の指鍛える一番簡単にできる方法はですね、はい、裸足で立った時にかかとを浮かすことです。
あの直立したときに、はい、あのじゃあつま先立ちで歩くとかそういうことですか。
イメージはそんな感じですね。ほうほうほうほう。正確にはつま先立ちにすると、はい、指の付け根のまあ母子球とか、はい、そういう丸くなってる骨のところで支えがちになるので、最大効率ではないんですけれども、ほうほうほう、まあ、とりあえずはかかとをつかないっていう状態を作れば、
はい、
体重が前方にシフトしますので、
うん
うんうん、指は絶対使うようになります。はい、
普段歩いているときって
かかと重心で歩いてます。
そうですよね、
はい、
だから弱るんですか。
そうです。だから転ぶんです。
なるほど。これじゃあ現代病というかもうこう人類がこう発明という名のもとにこう靴を発明してしまったから起こってくる、まあ、しょうがない、
現象ではあるわけですね、まあ、あの靴履いて歩く以上はもう起きがちですね、はい、それと歩くときにどうしてもその足から動いてますんでみんな、
うんうんうんうん、
だからもうあの力学というか、まあ、寸法の関係上、はい、足から動いたら絶対かかと
から、かかとから着地ですね。そうですよね、はい、
だから動き方も変えていかないといけないんですけど、うん、まあ、そういうことがまだ分かってないですよね。
うん、なるほど。今つま先立ちになるというところがありましたけど、それ以外に足の指をこう鍛えるなんかこう方法とかありますか。こう、
あ、一番足の指を鍛えるのは、まあ、あの何も特別なことをしないっていうのが、まあ、そうやってかかとをちょっと浮かして歩くということであり、 それ以外だと縄跳びみたいな動きですね。
縄跳び、は
い、ぴょんぴょんジャンプしてれば指しか使ってないので、
は
い
は
い
は
い、
なるほどですね、は
い、ジャンプではかかとつかないからですね、
はい、今まずこうバランスを崩さないようにするためには足の指が大事だよというお話をしました、はい、じゃあそれでもね普通に歩いてる分はいいんですけどつまずく、ね、何かに引っかかるとか、はい、で体勢が崩れるこの時にパッと
おっとってなった時にはですね、
はい、
股関節が曲がるかどうかで膝を上げれるかどうかっていうのがポイントになります。
股関節、膝じゃなくて股関節ですね。
そうです。
なるほど。
膝を曲げるんじゃなくて股関節が曲がらないといけないんですよ。
なるほど。
つまり何かに引っかかった時にまたぐような感じで、
はい、
膝をグッと上に持ち上げてもう一回足を置くことができれば耐えれるんです。
おお。
でこの膝が上がらないというのは問題なんですね。
膝が上がらないからもう十分な場所まで足が伸びないと、
はい、
この股関節を鍛えるというのはどういうふうな動きをすればよろしいでしょうか。
もう普通に階段を上る。
あ、階段、じゃあ踏み台昇降とかとてもいい。
いいですね。
あ、
はい、
じゃあ踏み台昇降も結構高さをこうどんどんこう加えていったりなんかすると、
そういうことです。
可動域をグッと上げてですね、はい、膝を高く上げるようなイメージで股関節を大きく動かす、
はい、極端な話踏み台昇降で上に上がらなくてもいいんですよ。足上げるだけでもいい。
ほう。
上げて上がろうと思ったけどやっぱやめたみたいな感じで元に戻してもいい。とにかく膝を上げるということが大事なんです。
うん、高くですね、
うん、でも平地を歩いてても膝上がってないですから、だから僕は歩くなって言ってるんですね。
なるほど、はい、普通のウォーキングはそんなに膝を上げませんからね。
上げないですよね、もうフリー運動なんで、
だから
あんなことやっても時間の無駄ですね。
そうなんですね、はい、ここの部分なんですよ。先生のこの歩いても無駄だよっていうところで大体みんながうえってなるんですよね。
あれでも僕だいぶ抑えてるんですよ。
そうなんですか、はい、もっと言いたい。
歩いても無駄だよっていうことよりもですね、
はい、
歩くから転ぶんだよって話です。いやこ
そうですよね。
動かなかったら転ばないでしょ。
そうですね、
うん、それなのになんでわざわざリスクを犯すのかなって全く意味がわかんないです僕。
歩いてもいいけど逆にその辺の対策を取って股関節もよく動かして、うん、足の指も鍛えた上で楽しいウォーキングを楽しみましょうと。
そうそうそう、
そっちの方が順序としては正しいということですね、う
ん、それよりもですね、うん、もう本当にちょっとしたことでいいので最初からもある程度転ぶ前提ぐらいのイメージで、
うん、
まあ、例えばペットボトルを置くとかね、毛布をこう丸めて置いとくとか、障害物を作ってそれをこう乗り越えるようなトレーニングをした方が絶対いい。
なるほど、うん、
絶対その方が転ばなくなります。
なるほどですね、うん、平地をこう楽しくこう歩いてたって筋肉がつかないぞと、ちょっと障害物をたくさん設けて、
はい、そうなんですよ。
そうした方が健康にいいぞということですね、うん、おっしゃる通りです ね。
なんで世の中あんなことやってるのかなと思うんですよね。、うん、
そうです。障害物のないところでウォーキングはしますもんね、大体ですね、
はい、
まあ、でも登山とかはいいわけですよね、逆ということで。
そうそう、登山の場合は角度があるでしょ。
角度もありますし、
はい、だから絶対膝を上げないといけ
ないじゃないですか。上げますし、あれかかとじゃないですもんね、登山の場合は。
そうです。
つま先でこう次の一歩を踏みしめます、
はい、ところが登山はいい、そのこと自体はいいんだけれども、まあ、身の程を知らずに高い山に登りたがるんですよ、
はい、
で上がるときはいいんですけど、降りれないんですよ。
降りると結構膝にきますよね、
はい、で膝に来る理由は、はい、なぜかというと太ももの筋肉が足りないためにかかとでついていってるんです。ブレーキかけようとしながら、だから膝が痛くなるの。
なるほど、
うん、だから高い山に登る前に、
はい、
低いところからずっと鳴らしていって、
ええ、
ちょっとずつ上げていかないといけないんですけど、
うん、
やっぱり頂上見たがるじゃないですか、
ええ、
だから頑張った結果痛くなったりとかするんですね、
ええ、
これ登ってもいいんだけど、うん、このぐらいの負荷がかかるから事前にちゃんと準備していけよっていうことをまあ僕は言いたいわけなんですよ。
うん、確かにですね、はい、
で僕の知り合いとかにもですね、なんかその同窓会とかで集まって山登りとかのサークルができたりとかしてるんですね、はいはい、ええ、まあ、要はもう50過ぎですよ、まあ、おっさんとかおばさんの集まりになってる、
はい、
でまあ、みんなで、まあ、昔話にこう花咲かせて登る、
ええ、
それはいい、
うん、
でも行って帰ってきたら、まあ、すごい上がった時はよかったけどもあともうボロボロになって草みたいな感じで言ってアホか前はって思うんですよね。、
ええ、
うん、だから分かってるわけですよ、絶対負荷がかかるっていうのは、
はい、
だから準備していった方がいいよと。
なるほどですね、
備えあれば憂いなしって言うんですけど一番備えないといけないのは筋力と筋持久力ですよ。
お、まさにその通りですね、はい、それがあると本当にまた次も登山行けますもんね。怪我しちゃうともう行けなくなっちゃったりするじゃないですか。
そうです、
はい、そのためにしっかりと筋トレしていただきたいと思います。股関節のじゃ筋トレということで言うと、一つ何かご紹介いただけるものありますか。
はい、これはですね、はい、ニーアップという、はい、まあ、まさしくあの膝を上げるということなんですけれども、簡単にできるのでやっていただきたいんですが、壁とかに手をついてこう立ってですね、はい、要は片足になっても転ばないような状況をあらかじめ作った上で、膝をなるだけ高く上げる、うん、でこれ以上上げれませんよっていう、はい、鶴みたいな状態、
鶴みたいな
状態、その一番高く上げたところがスタート。
そこがスタート、
そこがスタートで、それよりも高いところでピッピッピッってこう上げていくんですね。
もう可動域が小さくていいので、
そうそうそう、
ギリギリの高さからさらに上を目指してピッピッと、うん、
筋トレで起きる大きな間違いは、可動域を大きくするのが間違いなんです、は
い、これが間違い
と、間違いね、可動域は小っちゃくていい、収縮してるところしか強くならないんだから。
なるほどですね、はい、ぜひご家庭で鶴になっていただいてね、ピッピッピッピッと、ね、上げていただいて、これも1分ぐらいで、
1分ですね、目標は
きついですよね、
はい、
はい、やっていって
きっと効果が上がります、はい、しかも早いタイミングで出ますんで、
はあ、はい、ぜひちょっと転倒の心配とかねある方は
そうです、
していただきたいですね、まあ、でもそこを、はい、鍛えることでもう一つ僕聞きたかったのは、横のこう反射とか代謝なんていうんですかね、
はい、
そういったところも鍛えられるわけですよね。
鍛えられますけど、横に関してはですね、はい、またちょっと起動する筋肉がちょっと違うので、
違うんですね、
はい、少しやり方を変えたりとかします。
じゃあまた次回、
そうですね、
伺わせてください。分
かりました。
以上マイジムのコーナーでした、
はい、
ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それではブルーノマーズで Just the way you are。